こんにちは。アクセス代表、ただ翼です。新商品が話題を呼んでも、一時的な盛り上がりで終わり、定番商品の売り上げは頭打ち。そんな悩みを抱える事業会社は少なくないのではないでしょうか。今回は、ペヤング焼きそばが展開している商品戦略から、新商品の話題性と定番商品の安定成長を両立させる秘訣、こちらを紐解いていければと思います。よかったら最後まで、ぜひお願いします。マルカ食品の即席麺であるペヤングソース焼きそばが多様な味の焼きそばを出し続けているんです。で、2023年の6月時点なんですが、味のフレーバー数は累計500種類以上とのことなんですね。シーフードであったり、ガーリックマヨネーズ、豚バラなど万人受けしそうなものから、中にはそば味とか、チョコレートとかアップルパイの焼きそば、こんなものもあるんですね。人は新しい味をついつい試したくなるものですが、あなたはいかがでしょうか。こうしたそばとかチョコレートパイ、チョコレートとかですかね、こんな奇抜な味というのは話題を呼んで、少なくない人々から興味を引きつけているんです。はい、ではですね、ペヤングが様々なこの味の焼きそばを出し続ける狙いは一体どこにあるのでしょうか。結論から先に言ってしまうと、ペヤングの定番商品であるソース焼きそばの美味しさを再確認してもらって、やっぱり定番品が一番と、こんな風に思ってもらうことを狙っているんです。お客さんが奇抜とも言える新商品の味を試した後に、改めて定番商品の方も食べたいと、定番のソースの味の方の美味しさに気づいてもらうことで、新商品と定番品の両方を買ってもらうことを期待しているんです。新商品のトライアル購入と定番品のリピート購入の両取りを目指すうまいアプローチだと思うんですね。ペヤング以外は、まあ、絶対にやらなそうな味、例えばアップルパイとかありましたよね。こんな味を見ると、ついつい試したくなるという人間心理をうまくついているわけです。とりわけチョコとか、キアモノ味の焼きそばを買った人は、まあ、これは多分美味しくないんだろうな、みたいな、まあ、最初から期待値がおそらく低いので、実際そうだったとしても、これは焼きそばじゃない、みたいに笑って許せるのではないかなと。そして次に定番商品を食べて、やっぱりペヤングの焼きそばはソース味が最高と、満足する流れを作り出しているんです。で、一つ一つの味は奇抜で焼きそばとしては違和感のある味だったとしても、全体を大きく捉えて俯瞰すると、ペヤングらしさという一貫性があるように見えます。ペヤング自身のキャラクターであったり、消費者が抱いているであろう、その印象とかポジショニングをうまく使って、良い意味でお客さんから、ペヤングならやりそうとか、まあ、ペヤングの焼きそばだからみたいな、こんなような受け入れられ方をされていて、むしろ他にはない体験だったと満足感も得られるんでしょう。はい。これところでの話なんですが、ペヤングの焼きそばの定番比率、どれぐらいかというと、定番商品と新商品、これ8対2とのことなんですね。定番商品が8割で、新商品が2割と。で、ここには絶妙のバランスがあると思うんです。チョコレートとかアップルパイなどの新商品は確かに目立つんですが、数の上で大部分を占めるのは定番品なんです。まあ、10個のうち8個は定番商品という、いわば基盤が、土台ができているので、残り2個程度の新商品が、たとえ短命に終わるとしても、まあ、心理的に余裕を持った変わった味の新商品を次々に展開できるんです。はい。で、ペヤングのこの焼きそばのアプローチというのは、両利きの経営ですね。この視点で捉えると示唆的なんです。で、両利きの経営とは何かなんですが、企業や組織が進化と探索の2つの異なる活動を同時に進めて、持続的な成長をしていくための、まあ、経営理論。これ、両利きの経営なんです。で、進化と探索と言ったんですが、進化がですね、深めるという字を書く、深める、化けるという字を書く進化なんですが、進化何かというと、端的に言ってしまうと、既存事業の強化です。まあ、すでにやっていること、今までやっていることの改善を重ねながら、既存事業を強くしていく。一方の探索なんですが、新規事業の開発です。領域をこれまでよりも広げるために、新しく取り組む活動を指すんですが、この進化と探索、両方をやっていくと。一般的には既存の強化である進化と新規の開発である探索、この進化と探索においては前者の進化に一般的には偏りがちになります。というのも今までやってきたことの延長になるので続けやすいからなんですね。一方で新しい取り組みである探索というのはうまくいくかわからず、また成果もなかなか出にくいので後回しにどうしてもなりがちなんです。しかしなんですが、企業は進化だけでは生き残ってはいけないんですね。というのも、外部環境の変化に適応し変わっていくためには、進化だけではなく、探索が大事だからです。両利きの経営は、進化と探索のどちらか一方だけではなく、あえて二頭を追うような、 2つを両方追っていく経営なんです。で、ここでペヤング焼きそばに話をつなげると、両利きの経営の進化を定番商品、探索を新商品とみなすと、ペヤングがやっていることには両利きの経営が見て取れるんです。はい。では最後にですね、この両利きの経営を成功させるにはどうすればいいのか、この論点で最後掘り下げていきましょう。これも結論から言ってしまうと、ポイント5つあると考えます。両利きの経営を成功させるポイント1つ目は、進化と探索のそれぞれにおいて、役割であったり、明確な目的があること。2つ目のポイントは、経営陣など影響力のある人が、特に探索活動への良い理解者、サポーターになっていること。3つ目は、探索には既存の資産であったり、ブランドを有効活用している。4つ目、進化と探索の活動において、評価指標を分けて、また担当者も分けるような、物理的にも、心理的にも距離を分けること。4つ目が、とはいえ進化と探索においては、俯瞰すれば全体を貫く整合性とか一貫性があること。これら5つが、両利きの経営を成功させるポイントだと考えるんです。で、今の5つ、順番にも、ペヤングにも当てはめることができると思っていて、それぞれ見ていくと、1つ目の進化と探索のそれぞれで役割や明確な目的があることに関しては、ペヤングの焼きそばでは、定番商品には安定した品質と美味しさを届けることがあって、新商品には驚きとか話題性、あとは定番品の良さを再確認してもらうことと、このように役割が明確になっていると思うんです。二つ目のポイントである、経営陣など影響力のある人が探索活動への良い理解者になっていること。こちらについては、多様な味というのはこれまで累計500種類以上もあって、それだけのリソースを投入してきたということは、新商品の開発や展開というのは、現場の判断だけではなくて、ペヤングの経営陣とか、経営陣も新商品をこの連発する意義をきっと理解しているのではないかなと。これは個人的な憶測にはなるんですが、良い理解者になっているというのが、これまでの活動から見て取れるんです。三つ目のポイント、探索には既存の資産やブランドを有効活用している。この点については、ペヤングの新商品は、既存のソース焼きそばの製造技術であったり、生産ライン、さらにはブランドイメージをうまく活用しています。また、四つ目の進化と探索の活動において、評価指標を分けたりとか、担当者も分けること。これは明確な公開情報はなかったんですが、定番商品と新商品では追いかける指標、いわゆる KPI というか、この指標は異なっているのではないかなと思うんです。おそらくですが、けれども、定番商品はリピート率を見ているし、新商品は販売した後で、定番商品も買われているかを KPI にしているのではないかなというふうに考えます。具体的には、新商品の KPI は発売後の話題性であったり、ペヤング焼きそばのファンが買っているか、しばらくペヤング焼きそばを買ってくれなかった人も手に取っているかとか、あとは新商品を食べてやっぱり定番品が良いと思って、定番品を買いたいと思ってリピートにつながっているか、このあたりを見ているのではないかなと思います。はい、そして5つ目ですが、進化と探索では俯瞰すれば全体を貫く整合性があること。定番のソース味、ペヤングのソース味の焼きそばはもちろんのこと、奇抜な味の焼きそばであっても、ペヤングならではの統一感ってあると思うんですね。ペヤングなら、いや理想だよねというふうに良い意味で受け入れられて、ペヤングのブランドとしてのらしさに一貫性があるんです。以上のように、ペヤングの展開には両利きの経営のアプローチがあって、商品開発やマーケティングに応用されています。新商品開発には、時には極物とも言えるような味を探索ですね、探索しつつ、定番商品を安定した品質を進化させること、この両立をしているんですね。新商品の発売を一過性で終わらず、一つ一つの点をつなげて、ブランド全体で線にすることによって、ロングセラーとして持続的な成長ができています。はい、そろそろクロージングです。今回はペヤングの焼きそばを取り上げて学べることを見てきました。最後にポイントを振り返ってまとめておきましょう。ペヤング焼きそばは戦略的に際物味を連発しています。その狙いは話題性を生んだ新商品のトライアル購入だけではなく、定番商品の活性化なんですね。変わった味を食べた人は、やっぱり定番のソース味が一番と、このように再認識してもらうことによって、定番商品の回帰とリピート購入につなげています。ペヤング焼きそばは定番品の数が8割で、新商品が2割とのこと。これはたとえ新商品が、すぐに終売になったとしてもですね、定番商品の数として大きな影響はないので、新商品では振り切った開発ができるんです。で、こうしたことから考えると、ペヤングのアプローチには両利きの経営があると思っていて、定番商品を進化ですね、深めるという既存事業の強化、既存商品の強化をしつつ、新商品を探索することによって、ロングセーラーブランドとして持続的な成長を実現しています。はい、今回は以上です。 最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。